天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年2月10日タックポッドキャスト第67回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、今日可愛いですね。
どうも。
喜んでます？
全然。あ、全然ってことないか。
喜んでもいいんじゃないですか。
喜ばない方がいいと思います。
なんで？
喜んでるならもっとやっていいだろうみたいな、そういう発想は困るって。
あー、なるほどね。私がね、
そう
褒められて嫌なんですか？じゃあ
褒めるっていうのとはまたなんかちょっと違う感じがしてるんです。
あ、どういうことですか？ちょっとそこはっきりしてください。
褒めてるっていうよりはなんか、はい、もうちょっと大道さん寄りな感じ。褒めてるっていうとどちらかというと私寄りなイメージじゃないですか、うん、
はい、
気持ちがね。どちらかというとなんか大道さんのなんか欲望によってる気がするんです。
あ、ちょっと待ってくださいね。うん、そんなこの何可愛いですねって言うただけでそこまでわかるんですか？
そんな気がしました。
ちょっと待って、どういうふうに私のことを思ってるんですか一体。
いい、ね、もう口滑らしちゃいけないから。
どういうことですか？滑らせて例えば。
だから悪口言っちゃいそうになるから。
私のことを。
そう。
ちょっと待って、おい。ちょっと待って。あったね。オープニング早々悪口ってなんやね、わし。じゃ、桑さんじゃ思いの丈をぶつけてください。その私に対する言いたいことを。
あるんでしょ？
すごい。え？
すごい。すごい。
すごい。
うん。
褒めてます？それ。
褒めてるように撮ってますよね。
はい。
褒めているつもりはないんですけど。
はい。
これなんか何コメントしてもなんか超ポジティブな感じにいい感じに受け止められるので。
はい。あの何を言ってもポジティブに受け止めるでしょ、
うん、
もう対面収録でね手触って触らないでって言われてもあれだいぶポジティブに受け取ってるでしょ。私
ポジティブに受け取ってるっていうかなんか喜んでる感じがしますもんね。
やっぱバレてます。
うん、
いやまあ対面収録でクヤさんと会うこともありますけどやっぱりクヤさんとお会いするのがね昔から多かったやっぱ AUGM ですよね。
そうですね、
うん、私の宣伝先すると3月の4日大阪なんですけれども、
はい、
その1週間前には、
はい、
AUGM 伊勢志摩が開催されますね、
はい
はい、今回は AUGM 伊勢志摩のスタッフのお二人を呼んでちょっとインタビューを取ったんでですねそれを皆さんに聞いてもらおうかなと思うんですが、
はい
はい、ではインタビューをお聞きください。
はい、
はい、ではですね、2月25日に開催される AUGM 伊勢志摩からですねAGM 伊勢志摩代表の安田さんと、うん、AGM 伊勢志摩実行委員会実行委員長の辻川さんにゲストに来ていただいてます。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします、
うん、ようこそ。どなたからお話しますか？
まずは告知をいただきたいと思いますが安田さんからじゃあお願いします。
はい、メタルこと AUGM 伊勢志摩代表の安田です。よろしくお願いします。
お願いします
と今回ですね AUGM 伊勢志摩2017年2月の25日土曜日となっています。会場は伊勢市観光文化会館4階の大会議室となっています。近鉄宇治山台駅前の、まあ、大きいイベントとかやるホールになっております。参加ベンダーのとゲストの方なんですが IT ジャーナリストの林信幸様、スターテックドットコム様、ベルキン株式会社様、指電話有限会社オフィスユイアジア様、フォーカルポイント株式会社様、アドビシステムズ株式会社様、株式会社ラックの方たちです。
はい、なるほど、
はい、
これはあれですね2月の25日ですから、これの配信されるのが2月の10日の金曜日ですから次の次の週ですね、
はい、そうですね、はい、
近鉄の宇治山田ですね。
そうです、近鉄伊勢市駅のもう一つ南の駅ですね。はい、
名古屋からだと1時間ぐらい、
うん、1時間もちょっとかかるかな。
かかるんですか。まあ、大阪からでも同じぐらいですかね、うん、じゃあ1時間ちょっとぐらい、
ね、そうですね、はい、
でこの駅前の伊勢市観光文化会館というところで4階をボンと借りてやれるということですね。
ステージがある
ほうをちょっとお借り
して。
そうですね、はい、伊勢志摩という特定の町の名前出されてやるんですけど私の覚えてるのはね小屋さんも確かスタッフで行かれたのは小屋さん伊勢市か2015年でしたっけあれ。
うん、6月の終わりぐらいだったイメージかな、うんうんうん、
2015年に AUGM 三重、
はいはい、それは津でね、うん、ありましたよね。
津でやられたんですよね。今回は AUGM 三重じゃなくて伊勢志摩でやられたということですから、まあ、何か皆さんの熱い思いがあってのことじゃないかと思うんですけども、その辺をちょっと教えていただけると。
まあ当初はですね、去年ちょっ と、1月の末にあの焼き牡蠣を食べに行ってですね、はい、あのみんなですごい盛り上がったんですね、
うんうんうん、どういう集まりで行かれたんですか、ね、メンバーというか、その
うちのとアイマグのメンバーが、
アイマグってことはアイマグ伊勢志摩ユーザーグループの皆さんと行かれたっていうことですか。
そうです、そうです。
じゃあその時実行委員長の辻川さんもいらっしゃったわけですか。
あ、そうです、そうです、はい、私も一緒に参加いたしました、
ね、なるほどなるほど、
はい、う
ん、そこであれですか、みんなで熱く語ってやろうかっていう話になったっていうことなんですか。辻川さん、そういうことでいいんですか、この AGM 伊勢志摩開催の時。
そうですね、前回のですね、はい、2015年に行いましたあの AUGM 三重の方はですね、三重県には2つ の、 あのユーザーグループがありまして、まあ、我々のアイマグとですね、うん、あと津の方にもあのユーザーグループさんが運営でして、うん、そこ の、 あの2つの共同で行ったあの AUGM
だったんですね。つまり、AUGM 三重というのは三重というふうに名前にしたぐらいで、あの、はい、AUGM の開催の仕方と一緒で、あのある程度地域のユーザーグループ AUG が集まって AUG 三重というのを実行委員会作ってやったということですね。
はい、その通りですね。
はいはいはい、
その方と、まあ、合同で第2回を行おうとしてた時にですね、うん、なかなかちょっとスケジュール的なことであるとか、そういったところが合わなくてですね、
まあ、UG の数が増えるとその調整する数が増えるんで難しいことは難しいです
よ
ね。
そうですね、なかなか難しいなっていう中で、うん、はい、せっかくだから、まあ、我々あのアイマグの方でですね、はい、ぜひやろうよっていうことがもともと話としてありました。今回、まあ、AUGM 伊勢志摩って一応名乗ってますのは、まあ、我々アイマグの方が、まあ、主体としてさせていただいているというところが、まあ、ちょっと大きなところでして、開催の運びになったという形ですね。
なるほど。
確かに、まあ、はい、裏村の牡蠣はですね、きっかけとしてあったかもわからないんですけども、うん、翌日観光でですね、はい、まあ、その辺のエッセンスもですね入れてですね、裏村の牡蠣食べ放題みたいなことも企画しておりますので、
なるほどなるほど、
よろしくお願いいたします。
はいはいはいはいはい、まあ、そういう経緯ですね、はい、まあ、そのみんなでこう牡蠣をきっかけに熱く語り合って、よっしゃもうちょっとね、はい、去年は2016年はあれですね、サミットもあってできへんかったし、2015年はまあ UG2 つで合同でやったけど、今年はもうちょっとなかなかね、その UG 同士でっていうのは難しくなったんで、まあ、とりあえず集まったメンバーだけでやろうやっていうようなこの熱い思いをぶつけたっていうことですかね。
そうですね、書ききっかけだったかなっていうのはちょっとあまり記憶にはないんですけど、
あ、なるほど、まあ、そのきっかけはいろいろありますからね、まあ、それ全然構わないですよ。なるほど、そういうことで、まあ、アイマグの皆さんが集まってやるということになったっていうことですね。
そうです。
その運営の主体であるアイマグさんの方ですね、
はい、
この話をちょっと聞かせてもらいたいんですけれども。
はい、わかりました。ですね、アイマグは、まあ、あの2011年の6月に、まあ、三重県の鳥羽市に、あるあのクッカーニャっていうイタリアンレストランの、まあ、2階をちょっと日曜日の、休憩時間をお借りして始めたのがきっかけです。はいはい、
でちょっと待ってくださいね、そもそも2011年の何月って言いました、
うん、今6月、
2011年6月ということは我が天王寺アップルクラブの創立と全く一緒じゃないですか。
はい、それはびっくりだな。
うちも2011年6月にですね、あの、皆さん知らんと思うけど佐竹っていうのがおるんですけど、まあまあ知らなくていいです、知らない方がいいですけど、
はい、その振り、
知らない方がいいですね、あの、うん、知ってるって言ったらこの、あ、やめときます、これ以上の、あの、
どういう、私知ってますよ。
知ってるんですか、久保さん。
私知ってますよ、知ってますよ。
ちょっと久保さんとも話すのやめようかな、じゃあ。
あ、本当。じゃあ来週からちょっと当分休
みて。そう、いやいや、ダメダメ、逃がさへんだよ、逃がさへんぞ。あ、じゃあすいません、話の腰折って申し訳、じゃあうちの、ね、タックと同じぐらいからアイマグさんも始められてるってことなんですね。はいはい、あ、そうですね、すいません、どうぞお願いします。はい、
うん、奇遇ですね、
奇遇ですね。
で、まあ、あのそもそも私が、まあ、はい、あの言い出しっぺで始めたんですけども、うん、はい、あのその当時ですね、はい、まあ、あの 伊勢市民というか、まあ、伊勢周辺の方たちの、うん、まあ、習慣として、毎月、まあ、お正月以外の毎月1日はですね、うん、あの早朝にあの伊勢神宮へお参りするという、風習が1日参りという風習があるんですけども、
はいはい
はい、で、まあ、あのそこ を一緒に行っていた仲間がいたんですが、うんうん、でその彼らとか、まあ、あの集まった方たちと当時、iPhone の4だったか 4S だったかがあのバッとあの出た時期で、ちょうど一般の人たちもその iPhone っていうのに慣れ親しんできて、でその会で集まるとあのいつもその iPhone アプリの話とか iPhone の話でこうすごい盛り上がるんですよね、はい、なので、まあ、私がずっと Apple 系のブログを書いてたもんですから、まあ、こういうアプリがあるよとかこういう設定すると面白いよとかっていう話しててむちゃくちゃ盛り上がるもんですから、うん、で、まあ、こういう話を一緒にする場があったらきっと楽しいだろうなと思ってそのクッカンジャさんをお借りして、始めたのがきっかけです。
ああそういうことですね、はい、それでユーザーグループを立ち上げられた、はい、ということなんですね、
はい、
今会員数はどれぐらいいらっしゃるんですか。
メンバー的には48人いるんですけど、
48名もいらっしゃって、大体定例会はじゃあどれぐらいのペースでやられてるんですか。
定例会は基本的に毎月1回、はい、
月1で
やっております。
お立派ですね、
はい、月1で
月1でやられとって、なんでいつも大体どれぐらいの方が参加されるんですか。
大体7、8名ですね、
まあ、それぐらいはちゃんと集まるっていうことなんですね、
は
い、
そうですね、おかげさまで最近、うんうん、まあ、あの始めた当時は、はい、2人とか3人とかですね、うんうんうん、そういうの、まあ、時もあの応募にしてあったんですが、最近は、まあ、大体、まあ、5人から10人ぐらいは
集まってくれるということですか。
大体集まっていただける、はい、ありがたい状況になってます。
いや、うちもほとんどあの不定期会ばっかりですけど、2人か3人しか集まらないですから、立派なもんで存在が集まったら、マグネスさんみたいに、ね、20人も30人も毎回集めればいいけど、まあ、そう大体うち会員数が大体うちもほとんどいないですから、じゃあそれで5、6人集まってるのはありますね。
タックさんは 全国区なんで、あれ日本中に散らばってるんで。
そうなんですよ、だからどっかに行った時に集まるっていうことしかできなくてですね。
ああそうですよね、
今天王寺区に一人も住んでないっていう。福井さんも永住三重にお手伝いされたと思うんですけれども、うん、
2011年の10月の初めに AUGM 名古屋やったんですよ、
はいはいはいはいはい、はい、
うん、でその時に安田さんから名刺いただいて、
うん、
で次の年に東京で再開して、でそれきっかけで次の2012年の AUGM 名古屋を途中から当日だけお願いって言ってちょっと手伝っていただいたんですよ、っていうことがあったんですよ、うん、でそれつながりで三重の立ち上げの時に初めてなのでっていうことで、まあ、一応こういうふうにやった方がいいよみたいなのをちょっと、はい、お知らせしたっていうことの話ですかね、うん、
じゃあ
そうです、ね、
東京でもじゃあ、うん、私も行ってたからお会いしてたかもしれない。栗原さんは間違いなくお会いして私すぐ声かけたんですね。
知らない、
あそうですか、はい、あちこちの AUGM でねみんな、まあ、おったりしながら ね、うん、ね、ユーザーグループそれぞれ大体、ね、あの活発にやってる人が多いんでですね、まあ、こういうつながりはいろいろ大事にしていけるし、うん、いいなと思いますね、まあ、そういうわけで辻川さん、これからこの先この AUGM 伊勢志摩が開催されるにあたって何かこう熱い思いないんですか。
ですね、あの伊勢志摩で初めて開催する AUGM になります。不慣れなスタッフがですね一丸となってですね現在もですねあの絶賛企画中ですので、ご興味のある方また伊勢志摩地方にですね観光気分で、来ていただけたらなと本当に思っております。あの先ほどあの安田さんの方からも話がありましたが、はい、25日の土曜日今月ですね、
はい、
今月の25日の土曜日にあの近鉄の宇治山田駅前の伊勢市観光文化会館、これの4階のですね第2会議室から第4会議室大会議室になるんですけども、ここ連結で、はい、行います、
はい、
募集人数は現在あの100名でお願いしてるんですけど、まだまだあのかなり余裕がありますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、
あのまたですね本会後にはですねあの懇親会も予定しております、
はい、
本会会場からですねだいたい徒歩で5分程度のところの伊勢シティホテルの宴会場で取り行いますので、
うんうん、
こちらもですねぜひアップルユーザー同士でですね懇親を深められたらなって思ってますので、よろしくお願いします、
はい、これつまり本会は、まあ、登録してもらえば無料で参加していただけて、懇親会の方は会費制で、まあ、やられるということでいいんですかね。
そうですね、はい、5500円
となります。5500円、はい、どちらも今もうすでにアテンドで募集されてるんですよね、
はい、募集の方をさせていただいてますね、
はいはい、うちの天王寺アップルグラムのブログからでもリンク貼ってますし、あとアテンドのアテンドの検索で、伊勢志摩という打つだけですぐ出てきますんで、ね、皆さんもぜひそれ見てください、はい、今回懇親会以外何かありますか。
はいはい、あとですね、一応その本会懇親会以外にですね、うん、前夜祭と翌日観光というのを、企画しております。
なるほど。
まず前夜祭の方はですね、はい、本会前日の24日の金曜日の夜にですね、伊勢神宮の下空参道付近にあります勾玉亭というところでですね、伊勢志摩の地産地消の食材が楽しめるレストランで行いますので、
はい、
ぜひこちらの方もご参加いただけたらなと思います。
ほうほうほうほう、はい
はい、あと4回の翌日の26日の日曜日にですね、翌日観光としまして鳥羽の浦村 の、 先ほどから出てる牡蠣ですね、
うんうんうん、
の食べ放題のツアーを企画しておりますので、
うん、
非常に本当に美味しい牡蠣です。浦村の美味しい牡蠣をですね、満喫していただきたいなって思っております。
素晴らしい。
こちらの方もご参加お願いします。
素晴らしいですね。まあ、どちらも、まあ、実費を皆さんにご負担いただいてね、やるということですね。
そうですね、はい、
はい、お願いします。わかりました。じゃあフルセットですね、前夜祭から始まって本会があって、うん、懇親会があって翌日は翌日観光やるということですね。
はい、
あ、いや、これはもうスタッフの皆さん大変ですね、これ。しかもね、アイマグさんだけでスタッフ出してこれやってるって、もうすごいですね。
そうですね、かなり不慣れでしてですね、スタッフ一同も結構錯綜しながらやってます。本当に企画中です。
なかなか長く続けるのは難しいと思うんですね、一つの UG だけでやるとですね。
そうですね、
ですからそこは、まあ、中でもこうね、こう交代したりとか分役割分担したりして長く続けられることを、まあ、祈ってますんで、ね、ぜひ頑張ってほしいと思いますね。
ありがとうございます、
うんうん、どうもありがとうございます。
とんでもないです、はい、で久我さん、やっぱりそういうのが大事ですね、役割分担しっかりやってやっていくのはね。
そうですね、
はい、というわけでですね、はい、今もお話がありましたように AUGM 伊勢志摩2017が2月の25日に三重県の伊勢市の宇治山田駅、近鉄の宇治山田駅の駅前にあります伊勢市観光文化会館というところで行われます。で、今ちょっと告知ありましたよね、前夜祭、本会、懇親会、それに翌日観光というののフルセットでやられてますので、ぜひ皆さんも参加登録されて参加してもらいたいと思います。はい、今日はまず伊勢志摩の代表の安田さん、それに実行委員会の委員長の辻川さんにゲストで来ていただいて、いろいろとお話しいただきました。お二人本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。伊勢志摩、
よろしくお願いします。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年2月3日15時32分にリツイートした記事です。眠りし iPhone 目覚めの時か、3月からソフトバンクの MVNO がスタート、ギズモードジャパンからの記事です。
うん、
はい、これさ、これやっとですよ、やっと日本通信 B モバイルがソフトバンクの MVNO としての SIM を出すということがやっとできるようになったようです。
はい、3月からね。
3月からですね、
はい、
とりあえず合意に至りまして3月の22日からサービスを開始しますよということです。
うん、うん、
はい、これは紆余曲折あったんですね、クレさん。これ
そう長かったですよね。
長かったですよね。まあ、B モバイルさんはね、昔からドコモの MVNO としてやられてましたけど、ソフトバンクと交渉しだしたのがこれ何年前ですか。
4年前かな。で、そのうまくいかなかったのも、うん、総務省がこう仲介に入ったっていうこともね、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、
まあ、そうですよね。
うん、
まあ、B モバイル、日本通信の方が総務省に申し立てを行って、まあ、総務省がまあ仲裁みたいな感じでですね、
うん、
しっかり接続しなさいよということを、まあ、ソフトバンクに仲裁みたいな感じでやったということですよね。
うん、
うん、これはいくらぐらいで設定するんですかね、 B モバイルは。
これまだ値段って出てませんよね。
うん、出てないですね。やっと、まあ、
だから、はい、
やっと、まあ、この接続が開始になるということだけは報道されてますけど、お値段はわからないと思いますね。
うん、そうなんですよね、
今日の時点ではですね。
はい、
うん、どれだけの人がそのメリットあるのかわからないですけど、私 B モバイルに期待したのは25ギガですか、
うんうん、
大容量のやつ、
うんうん、
20ギガと30ギガの間のやつね、
うんうんうん、
あれで出てほしいなと思うんですよね。
ね、これ MVNO でどこまで安くなるかっていうのが、これまだ値段が出てないんで何とも言えないんですけれども、うんうんうん、どこかで読んだ、最近読んだ記事で、
はい、
ソフトバンクとドコモだとその仕入れの値段が 1.5、うん、
なるほどなるほど、接続料金としてね。
そうです、
同じ、まあ、はい、パケットの通信料としたら、ドコモとソフトバンクやったら どっちが高いですか。
もちろんソフトバンクの方が高い。
ソフトバンクの方が高く設定されてるということですか、
うん、というふうなので、そんなに安いっていうふうなメリットって出るあるかなっていうようなことをちょっとちらっと読みましたけどもね、うん、
例えば iPhone4 とか家にあるからね、出してきてですよ、うんうん、と思います。そんなに突っ込んでもダメでしょ、
うん、それだとね、 それでね、この新しいプランもし B モバイル申し込んだとしてもね、うんうん、B モバイル遅いっていうよりも、うん、どちらかというと端末による起因するその、遅いっていうのと、まあ、あとは回線に回線によるものなのかっていうのはこれどっちか分かんないんで、ちょっと、まあ、どちらにしても B モバイルさんにいろいろ言うのはちょっと気の毒な気がしますけどね。
あんたもっと端末が遅いんやかなって話
そう思います、はい、うんうん、結構ね比較的ね遅いと思っていても、
はい、
端末を最新のに変えるとアクセススムーズだったりするんですよ。
なる、
うん、その処理が早いからね、
うんうん、私もえらい目の音は Mac が遅かったっていうのありますもんね、
うん、
で変えてみたらおほえじゃん全然っていうですね、
うん、はい、いろんな環境でお使いの方が自分の環境だけで遅いとか早いとかっていうのはなかなか言いにくいところがあります
ね。しっかり本当そうですよね。その本当にiPhone を変えてみたり、うん、iOS のバージョンが違うだけでも違ったりすることあるからですね、うん、
はい、
はい、うん、これめっちゃ安かったらどうします。例えば980円で10ギガとかやったら、
いやもう今のところのでうまいこと回ってますし、うん、別にちょっとよかったらここにしようかなっていうところはあるんですけれども、
はいはいはい、
ちょっと申し訳ないんですけど今回の B モバイルさんは、うん、やっぱり私はその iPhone の、
うん、
SIM ロックのソフトバンクの端末持ってらっしゃる方っていうのがまあ、
うん、まあね使う人なんやな
っていう、
ま
あ、うんだろうなっていう感じはします。
まあ秋葉原とかね日本橋でも棚によう積んで売ってあるじゃないですか、うん、どこどこの SIM ロックの、
う
ん、
そうそうそう、
あんななんかを買う人がね、うん、しかもそれがな例えばポケモン GO 専用端末とか、うん、そういう感じに使うやったら安くていいんでしょうね、うん、本当に、うん、
実際に同じ機種というか、うん、シリーズでも、うん、ソフトバンクの SIM ロックっていうとちょっと値段安いんですよ。同じでも価格設定、うんうんうんうん、なのでこれからもしねこの B モバイルのが成功するのであればそういうのを安く購入して使うっていう風な感じ、
ね、使い方になるんですかね、
うん、なると思います、うん、
はい、この B モバイル日本通信のソフトバンクの MVNO ですね、いろいろ未知数なところありますけれども、福井さんがさっき言ったように古い iPhone ですね、つまりソフトバンク縛りでしか売ってなかった頃のその頃の iPhone を使いたいという人にはぴったりなのかなと思いますんでね、どういう料金体験になるか注目していきたいと思います。
はい、
2017年2月3日10時22分にリツイートした記事です。富士通ニフティの事業を再編、ISP などコンシューマー向け事業は野島が買収、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
はい、これ富士通がですね、
うん、
先月の31日にニフティ株式会社ですね、要は富士通の子会社としてのニフティですね、これを再編するということ、うん、まあ、リストラするということを発表しました、
うん、
でニフティはまあ ISP とウェブサービスやってるコンシューマー向けのところとクラウドなんかをやる企業向けさんのもんですね、エンタープライズ向けの事業をやってるけれども、うん、このうちのコンシューマー向けの ISP ですね、まあ、ウェブもちょっとありますけど ISP とウェブサービスを野島に250億円で売るそうです。野島って何？
野島ってね、
うん、
デジタル家電の量販店、
デジタル家電の量販店、
だから、どちらかっていうと白物ではなくて、うん、携帯とか、
うんうん、
PC とかそういう感じの野島でも、私も野島は名古屋市内にはないので、うん、見たことないんですよ。調べたら神奈川かどっかに本店というか会社が、まあ、一応の所在があって、
うん、
でもう IAJ のその、はい、なんか店舗
SIM売ってるとこ、
うんうん、それに野島が入ってるっていうのでそれで知ったんですけど、うん、野島っていう会社あるんやみたいな感じで、うん、この近くにはないですし関西にもないみたいですね。
関西にはないんですねやっぱりね、
うんうんうん、そうです。なんか、イオンに入ってたりとか、うん、郊外で店舗を建物ごと持ってるというところもあるんですけど、うん、まあ、ショッピングモールの中のワンフロアみたいな感じの、まあ、売ってるものが小さいですからね。
なるほど、
うん、
じゃああれか山田とかですよ、
うん、
あと小島、名前言うに言ってるけど、
うん、
みたいにボーンと何 要はあれじゃないですか、郊外に1階が駐車場で2階がお店でってね、
まあ混在してますけれども、都市の方にはフロアで借りてるようなイメージかなと思います。はい、でね、これすごい面白いことにっていうか、
はい、
第59回12月16日配信の中で、
あ、そうや、
KDDI がビッグローブを完全子会社化っていうので、うん、800億円でっていうのがあったんですよ。 だから私今250億円って聞いて、あ、安っていう話
3分の1
を言ってたんですよ、うんうん、だからそのこの話題の59回の配信の時に、うん、あ、ニフティはまだ頑張ってるんですねって言ったんだけど、うん、実は裏ではこんなことになっていたっていうのが、こう因縁じみてるというか、ね、ちょうどその話もしたんですよ。だってビッグローブもニフティもちょうど20年でほぼほぼ創立変わらなくて、
変われへんし、ね、
したんですよ。
やってるんで頑張ってる、ニフティの方がまだ頑張っとるでって、ね、
そうなんですよ。
でもこの ISB の事業って、うん、確かに今から伸びるような事業じゃないじゃないですか、
うん、
なんか目玉のね新しいことができれば別やけど、
うん、
難しいといえば難しいですよね、
うん、ただなんかここの中で書いてあるのは、うん、そのプレスリリースの自慢のプレスリリースの中で出ているのは、うんうん、デジタル家電および携帯電話の販売という、まあ、既存のビジネスモデルから IoT 時代のっていう感じで、
うん、
もうやっぱりもう IoT のためにはネットワークが必要条件ですからね、でそこを狙ってるっていうことが書いてあるので、これからまた考えようによってはこう変わってくるかもしれないですよ。
自社で ISP いります、
なんかその特別ななんかあるかもしれない、
ね、ああ自分のところのね、うん、例えば固定 IP 使って何かやったりとか、
うんうん、
まあそうか、そういう考えでいけばなきにしもあらずか、
うん、IoT ってものも20年前、うん、そんなニフティサーブの頃って、
うん、
想像もできてなかったわけ
じゃないですか。できてなかった、正直
できなかった、だからこうなったでしょ。
テキストでやり取りしてたのが精一杯だったでしょ、
うん、そう、うん、だったのに今こんな時代になっちゃってるじゃないですか、
うん、であれですよね、ケーブルテレビなんかのインターネット回線使ってたっていうのありましたね、
固定 IP でしたよ。
うちも J コム、
わかんないけど、はい、入っていっときますでわかんないもん、
はい、J コムの後 K オプティコムにした、あの
K オプティコムぐらいなら名前は、
まあ、マイリオやってとかね、
まあ、だよね、はい、
うん、まあ、そういうことですね、
はい、
まあ、そういう意味ではニフティ老舗ですよね、まあ、歴史に幕を閉じるわけじゃないですけれども、 IBM のノートパソコンがレノボになったような感じになるわけですね、
うんうん、だなんていうのかな、まあ、携帯は変わっていきますよね、
まあ、しょうがないですよね、うんうん、その必要とする企業がどこかって話ですよね。もともとはその富士通というハードウェアの会社、その後ソフトウェアもやりだして、まあ、トータルソリューションの進める会社になったわけじゃないですか、今は。
そうですよ、
うん、そこが ISP を持ってた意味があったけど、もうなくなってきたんで、うん、ビッグローブ売られ、ニフティも売られっていうことなんでしょうね、うん、まあ、そういう意味ではこの IoT 時代に新しくコンシューマー向けの事業はこういう小売店が持つというような時代になってきたわけですね、
はい、
なんか分かるような気がするけど、寂しい時代になったんですかね、
うん、まあ、またなんかこういろんな新しいこう発展があるかもしれない、
はい、まあそうですね、はい、まあ、ISP の事業なんてね、さっきも話したように広がるもんだと思ってませんでしたけども、この野島が勝ったことによってですね、新しい展開が生まれてくることに期待したいなと思います。
はい、
2017年2月3日14時37分にリツイートした記事です。データ容量ではなく時間で区切る、ニューロモバイルが5時間プランを発表、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
小池さん、のソニーネットワークコミュニケーションズってこれ何、ソネットやってるところでしょ。
もともとねソネットだけど名前が変わったんですよ、うん、2016年7月1日からソネット株式会社はソニーネットワークコミュニケーションズ（株）に変わったそうです。
うん、ここがニューロというブランドでサービスやってて、ニューロモバイルというので、うん、ニューロモバイル電話5分かけ放題、あとは1日5時間までの高速通信ですね、 SIM を使った高速通信が可能な5時間プランというのをやるということで、あともう一個特徴的なパケットギフトっていうのですか、これをやるらしいですね、
うんう
ん、あんまりこのニューロモバイルってまだ聞かないですよね。
そうね、あんまり聞かないと思いますよ。
福井さんは、
あ、これねいいなと思いました。すごいいいんですよ。あ、でもねそれはね毎日コンスタントに使う人はいいと思うんですよ。私みたいに普段は、まあ、自宅で作業していて Wi-Fi で、あのどっか旅行に行ったりとか、その、まあ、外に出た時にガバッと使いたいっていう人にはこれ不向きなんですよね。そう思いません？
ああそうか、そういうことですね。
うん、どう思います？ですので
5時間プランがね、
うん、
私思うね、このある時私が今から5時間ということができないみたいなんで、 ここがちょっとねなんかなと思うんです
けど、がっつり最初から最後まで通して5時間っていう風に使わなければいけないっていう風ではなくって、うん、1日の間でちょこちょこちょこちょこトータルで5時間っていう風なんですよ。使い始めの時は、まず必ず低速モードから始まるんです、うん、私たちが使っている IIJ とか、うん、マイネオとかっていうのは、うん、自分で認識して今は高速モードで使いたい、はい、今は低速モードで使いたいっていう風で、まあ、2つの、まあ、スピードを自分でコントロールしないといけなかったじゃないですか、まあ
ね、自分でオンするかオフするかできますっていうことですね、うん、できるとかするっていうことですね、
うん、そうです、うん、で今回新しく言われてる1日5時間高速使い放題っていうプランもですね、うん、普段は低速なんですよ、うん、でもあこの、まあ、例えば YouTube とかでこうたくさんパケットのやり取りが発生するなっていうのを自動で感知してくれて、そうすると高速モードにパチッと自動で切り替えてくれる。でまた例えばなんか何ていうかな、 Facebook とか SNS とかそんな大したこの量必要ないってなると低速に変わるっていう、の自動的に切り替わってくれるっていうオンオフを自動でやってくれるっていうのが新しいっていうことですね。
ってことはこのなんて高速通信っていうのは、まあ言ったらニューロ側が判断して、ニューロ側がまあ早くして、まあ、いらんとなったらやめてっていうのを繰り返して、うん、その合計が5時間までいいということですね。
そういうことです。
5時間超えたら低速通信になっちゃうってことですか？
そうです。
低速通信は200キロ？
はい、
200キロか。じゃあそこはあまり他のところと変わらんわけですね。
あの本当に例えば、うん、スカイプの音声チャットとか、うんうん、全く問題ないですしね、うん、
そうだって一回収録の時に私間違って低速モードにしとったのに全く収録に問題なかったことありましたもんね。
全く問題ないです
ね。スカイプぐらいだったら200キロで問題ないですもんね、うん、
問題ないです。分かんないですけど、あとこれやっぱり iPhone 自体の性能があったりするじゃないですか。
ああそうか。
テズさん 5S ですか？
私 SE
うん、うんな感じですかね。私も今7プラス使って
ます。いやでも 6S の方が遅く感じるんですよね。
あそうですか。
うん、
あ私今の 6プラスは、SIM 入れてるんですけど、うん、基本的には普段は、ですので低速モードを固定にしてるんですね。
あそう
です
ね。あ2つあるけど、
うん、でも、はい、まあ、そんなに困ってないかなっていう感じですけど、まあ、やっぱり動画見たりとか、あとはその地図で場所の検索とか、はい、やっぱり時刻表っていうかその、まあ、乗り換え案内見るとかっていう時はもう必ず高速モードに切り替えた方が ね、まあ、絶対にいいのでそうしますけれども、うん、っていう感じです、はい、
じゃあその切り替えをせんでいいっていうことなんですね、
うん、そうですね、はい、
うん、なるほど。久保さんこのニューロのホームページ見ました？ウェブページ。
そうすごいね、
めっちゃ可愛い、なんかあの何そう動物とかの猫のキャラクターにしてねプランが書いてあったんですね。
そうなんですよ。だからどっちかっていうともう数字羅列されるの苦手みたいな方でも入りやすい感じの、うんうんうん、まあ、アイコンとかこういう風なので
、そうですね、そんな感じでした。そんな感じ、
はい、ユーザーの心を掴んでるっていう気はします、うん、はい、
これじゃあ1枚ちょっとね安いのやったら契約してみますか。
私は今のところ必要ないし、申し込むんだったらこれではなくゼロシムでいいかなとか思ってる。
ゼロシムね、私実は使ってますけど、
はいはいはいはい、
ビビるぐらい遅いですよ。
ははなるほど、
うん、あのマイネオの3倍、
うん、
IIJ の5倍ぐらい時間かかります、はい、
ダメですね。
全然ダメ。
そうですか、
うん、全然ダメ、
うん、ちなみにこの今申し上げてる、うん、1日5時間だけ高速使い放題っていうのありますよね、うんうん、それは金額が2500円なんですよ。
2500円なんですか？
うん、2500円です
よ。高いな。
これはデータ通信のみなんです。
高いな。
そう、
うん、あでもそうか、別にデータのパケットでの容量制限はないってことですか？その代わり
ないんです。その代わりないです。ですから5時間みっちり YouTube バーって見ても5時間だしっていう感じです、うん。
じゃあ
他にちょっと画像をこうたくさんアップロードしようとして、うんうん、画像をなんていうかな、その画像に使ったとしても同じ5時間だしっていう。
じゃああれですね、うん、今回みたいにこう収録の時に、
うん、
あの原稿書いたりするじゃないですか、
はいはい、
じゃあ今からこれで原稿書いたりするぞ、いろいろウェブでニュース調べながらっていう時にバッと使ってっていう意味では便利かもしれないってことですね、
う
ん、高速通信が使えるわけやから。
そう
です。そこで容量気にせんでいいわけですもんね。
そういうことです、
うん、じゃあ私の使い方としてはいいのかもしれないですね。それ
ただ 5時間で2500円、まあ毎日ですけれども、うん、じゃあ毎日使わないからどうかっていうのもありますし、
まあ確かに
ね、もっと使う時もありますよね。
あるある、
もっと使いたい時も、その時に例えばじゃあ今日は3時間しか高速通信使わなかったから残りの2時間を翌日に回せるかっていうと、これ回せないらしいので、
でもこれ Chromebook に SIM 刺さるやつかなんかと組み合わせたらいいかなって今一瞬頭もそれをよぎったんですね。
そうですね、うん、まあ、いい時もありますよね。
まあね、普段はまあ言ったら何、その家で使ってて外出てやる時ぐらいしかありませんっていうような時に、うん、まあ、外で5時間も作業することないじゃないですか。そのわざわざ Chromebook 開いて iPhone やったらほら、うん、電車の中でもすぐ出せるけど、うん、Chromebook 出すってやるっていうのはそう、うん、まあ、結構気合入れた時やからですね、うん、私でもですね。
でもこう毎日じゃないですよね、そう考えると。
そうね、
そう、そうなんですよ。
そこで2500円は高いか、
うん、そうなんですよ。なのでかなりあのすごくプランがね、ここの会社はそのこれに限らず今まで通りの、まあ、10ギガまで、2ギガから10ギガまで9つ、2ギガずつの刻みであるので、うんうん、まあ、なので、まあ、自分に合ったものをその中から選んだ方がひょっとしたらいいかもしれないというので、かなりそう吟味した方がいいですね。
うん、でも、はい、3ギガはあれですね、他のところと一緒で900円やから、まあ、そこの値段変わらないですね。
うん、そうです、そんなに変わらないですね、うん、値段は。ただあれですよ、これで、うん、余分に使おうとすると途端に高いんですよ。ここ
久保さんがいつも言うあのチャージが高い。
そう、絶対やっちゃいけないチャージがね、ほんと高いんですよ。100メガで500円ですからね。
高
っちなみに IIJ は100メガ200円ですからね。うん、そうなんですよ。だからこれ見てねびっくりしました。うん、ですので、うん、
ここであ
のそういう点ではもうまめに、うん、あのチェックできる人じゃないとちょっと厳しいかなと思いますね。
うん、この2ギガの700円中の契約してみてどんなぐらいかスピード出るのかっていうのをちょっと見てみたいな。
はいはいはい、いいんじゃないですか。
うん、ね、というわけでこのニューロモバイルの新しいサービスですね、容量ではなく時間でやるというのは面白いサービスだと思いますんでね、これを組み合わせていろんな形で我々にとって利便性の高いサービスが出てくることを願っています。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。まずは iTunes のポッドキャストレビューに、コメントをいただいてますので、そちらから紹介します。
はい、お願いします。
題しまして、軽妙にしてディープと星5つなんですが、初回から拝聴しています。大道さんと小岩さんの軽妙なトークは非常に心地よく、どこまでガチでどこから仕込みなのかなかなかわからないセクまるまるなやりとりも毎回笑わせてもらっています。かっこしかしほどほどにね。アップルクラブのポッドキャストですが、アップル関連の話題は意外にも多くはなく、通信や航空宇宙関連の話題について非常にディープに切り込まれているのも注目ポイント。非常に勉強になります。今後とも楽しい番組が続きますことを願いつつ、次を楽しみに待ちたいと思います。と、中の人バイゆくもばさんから1月の31日コメントいただきました。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、全部あれですからね、仕込みですからね。
うん、
でしょ、
仕込みならやめれますよね。
はい、でも台本でそう書いてあったらやめれないじゃないですか。
いや台本ないですよね。いや台本だったら私台本の時点で許さないですよね。
ほどほどにって言われてるんで、ほどほどやったらいいのかなと思って。
ほどほどっていうのはかなりなんか抽象的で、しかもなんかかなり主観の部分が多くてですね。
はい。
テトさんのほどほどと私のほどほどと、ゆくもばさんのほどほどは、三者三様にかなり乖離があると私は思っています。
まあそうですね。はい、私はもうそういうなんてほどほどって言われたらもう一切ほぼゼロに近いぐらいの感じで考えてる。
じゃあこれから期待してよろしいですね。はい、コメントありがとうございました。
はい、ゆくもさんコメントありがとうございました。ほどほどにいきます。
では続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
大変遅くなりましたが今年もよろしくお願いします。さてその後の IIJ ですが、そこそこ快適に使っております。今日現在 6.6 ギガありますし、 先日は500万回線突破のキャンペーンで3ギガ当たりましたとモンキーさんから2月の2日20時18分ツイートいただきました。
はい、モンキーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。お久しぶりですね。
はい、そうですね、お久しぶりですね。
はい、
うん、モンキーさんもうちの番組を聞いて IIJ に変えようと思っていただいたみたいで3ギガのプランに入られてるんでしょうね、はいはい、
うん、
で、ちゃんといろいろキャンペーンで容量も増えてるし3ギガそのまま繰り越して、うん、まあ、2月2日の時点で 6.6 ギガあるっていうことですね、
はい、はいはい、
うん、すごいですね。
そうですね、初めね、なんか、キャンペーンで誰かの紹介で申し込むと、うんうん、300メガだったかな、なんかちょっと
1割ぐらいつくんですか、
余分に、うん、そうそう、なんかね、余分に2ヶ月か3ヶ月もチャージでされるんですよ。だから多分そんなような発想じゃないかなとか思ったりしますけど、まあでも使ってらっしゃってね、そういう風になったのかもしれないし、ちょっと分かんないですけど、
う
ん、
そうですね、
ですのでそんなキャンペーンでね、だんだん繰り越してね、だいたい前月分で今月まかなえる、繰り越し分でまかなえるっていう時がやってきますのでね、うんうんうん、いいことだと思いますけどね。
そうですね、私も10ギガプランでやってますけど、だいたい今も、うん、でもその前月の10ギガを使うっていうパターンですもんね、
う
ん、
はい、はい、そういう感じですね、う
ん
う
ん、
はい、
500万回線突破のキャンペーンっていうのあったんですね。これ知らんかった。クエさんもなんか申し込んだ、これ。
いや、これには申し込んでなかったですけど、うん、なんか3ヶ月連続かなんかで、キャンペーンで家電欲しいのを当てますみたいなのに2回ぐらい申し込んだかな。でもまあ全然音沙汰ないんで、こっちも忘れてるしみたいな感じですね。うん、
うん、まあ、快適に使ってもらってありがたい限りですね。
はい、
はい、モンキーさんこれからもよろしくお願いします。
はい。1103と書いてヒトさんとお呼びするそうなんですが、はいはい、2月の3日18時24分のツイートなんですけど、タッグキャストを聞きながら帰ろうとのことです。
はい、ヒトさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これヒトさん確か電車乗られとって書かれてた話だと思うんですけどね、
ほ
うちのポッドキャスト聞いてもらってありがたいじゃないですかね、
うん、
まあ、でもうちのポッドキャストはね、ニヤニヤしてしまうってみんな言うんで、ちょっと気をつけてもらいたいですよね。
あ、危ない人だと勘違いされないようにってことですね。
まあ、そう
ですね、とかなんかちょっと一点をこうやんわり見つめながらニヤニヤするとどこ見てんのよみたいなこと、
ね、まあなりますよね、
こうになったりしますしね。
そうですね、
はい、お気をつけいただきたいですね、
はい、でも電車の中でね、人さん燃え死なないように注意してもらいたいですからね。もう、
まあ、大丈夫です、それはないと思いますので。
本当ですか、
はい、うん、はい、次に行ってよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、クロームブックの話題でクイフワさんの声が M31 と更新してるみたいになってる笑いと、せいじさんから2月の3日18時4分ツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
M31 ってアンドロメダ、
うん、アンドロメダ、
アンドロメダか、
うん、
アンドロメダと更新ってね、本当はどんなんか分からへんけど、なんかモアって感じでしょ。
ね、どういうこと分かんなかった今なんでございますかそれ
なんか風呂の中で話してみたいな感じ。
うーん、
時々これね、スカイプのまあ音声の状況によってそういうことになることあるんですよね、
うん、
実際に。そこをちゃんと聞かれたってことで、誠司さんね、
はなるほど、
まあ、そこを取り直すわけにいかんので、いつもまあそれはしょうがないかなと思って、音質の問題として、
うんうん、
そこはお許しください。
はい、あ、このね、一つ M31 って何って思ってらっしゃる方のためにお話ししますとですね、 M っていうのはこれシャルル・メシエっていうフランス人の天文学者が、はい、1700年代にいらっしゃったんですよ、
うん、
この方が、まあ、たくさんなんかこう星雲とかなんかそういうの銀河とかを見つけて、うん、なので順番をつけたんですよ、
はい、
うん、でそれが Mで1から順番にずっとついていて31番目っていう風に、このメシエカタログって言って、その M 何番っていう風についてるもので、 M31 はアンドロメダとか、例えば M45 とかだとプレアデス、まあ、いわゆる日本でいうとスバルですね、
スバル、
はい、3回生だとか、うん、はい、とかっていう風に、ま、番号を振ってるんですよ、
うん、
それのことで M31 ということなんです、うん、はい、ということで、その M っていうのはメシエカタログの M です。
なるほどなるほど。M31 というのはそういうこと
です、うん。はい、アンドロメダです。
アンドロメダですね。はい。せいさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。最近の大学生はブラウザーが使えないのか。世の中が便利になると人は退化していくね。100年後の人間って何もできないひ弱なものだったりして、とペギラさんから2月の5日14時01分にツイートいただきました。
はい、ペギラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そういう意味ではいろいろ考えるとこあるんですけど、
うん、
例えば猫ちゃんおるじゃないですか、猫ちゃん、 夢中猫ちゃんなんてもうねご飯なんか勝手に食べれるわけじゃないですか。で別にね寝ときゃええけど、あいつらでも急に痩せを取り戻すじゃないですか。
わかります。大道さんにはね、大道さんには特にね、
ちょろちょろ動いてるね、門があったらババッと走ってバーン叩いたりとかですね。
ああ。
私なんか引っかかれるわ、噛まれるわですね。
はいはいはいはい、はい、
でやっぱりそういうの見ると、何ブラウザーを使うっていうのは本能じゃないわけじゃないですか。
うん、まあそうね、
はい。本能じゃない部分っていうのはやっぱりいろんなことができるできないっていうのはその後からの学習やから。
うん、
学習すればできるようになるけど、人間の本質が分からない、うん、ちゃんとご飯は食べれるし歩けるし、
うん、
まあとりあえずそれでいいのかなと思うように最近になってきました、
うん、そうね。だから私たちの基準で、うん、私たちはこれができるけど若いものはできないっていう風に捉えるのかどうかっていうことだし、うんうんうん、このまあその話の中で大学生がみんなできないわけではなく、うん、やっぱりその、まあ、大学生もその自分の専攻する分野がみんな違いますからね、うん、それやっぱり工学部とかそういう向き合ってる人は多分できると思うし、うん、そうじゃない大学生だっていっぱいいるわけで、そういう人は また違うところができるけど、うん、このブラウザはたまたま使えなかっただけかもしれないしっていうところで、まあ、ちょっとまあ難しいところはあるし、まあ、ブラウザが使えて常識っていうのは私たちの勝手な常識であってっていうところもあるんですよね。
まあ、確かに
ただ便利、うん、ただ便利になって、じゃあいちいちブラウザを立ち上げなくても今いるところから動かずにいろんなことができるよっていうのが、それがまあ良かったり悪かったりするんだけれども、できないよりはできた方がいいよねぐらいの感じで捉えた方がいいかもしれないですね。
まあ、ピグラさんの言われてることは全然よくわかるんですが、うん、その心配は多分当てはまなくて、100年経って何もできなくなる、そのなんですか、 IT 系のことできなくてもちゃんと飯は食えるし、生きていくことはできるはずなんでですね、逆にたくましくなってるかもしれないなっていう気がするんでですね、でしょ、例えば急にですよ、こんなことないかもしれない、核戦争が起こってですね、人類のね10分の1ぐらいしか残らなくなったとしたらですよ、今の技術は残ってないわけじゃないですか。ほんだらもう一から始めなあかんでしょ、ちゃんとみんなでまた種まいてね、米作ってやらなあかん時代になんだかなっていう気がするんで、そういう時こそ本能に人間目覚めるはずですからね、たくましくなってるかなと逆に思います、
はい、
もしかしたら100年後はあれですよ、座ってるだけで飯も作られてね、運ばれてくる時代になってる
かもしれません。そうそう、もうなんか考えただけでもう目の前にその結果が表示されるとか、そんな世の中になってるかもしれないですね。
まあ、それは全然わからない話なんですね、
うん、
まあ、100年先生きてるかな、もしかしたら医学が発展して100年後我々生きてるかもしれないですね。
ないな。
はい、ペギラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。勉強になります。今更ながらお恥ずかしいのですが、今回の番組で AUG と AUGM の違いがはっきりしました。ありがとうございました。と、まゆのぼりさんから2月の4日20時07分のツイートです。
はい、まゆのぼりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、今日はねオープニングでもちょっと AUGM 伊勢志摩のね代表と実行委員長にお話しいただいたんですけれども、AUGM っていうのは基本的には AUG のミーティングっていうのが普通の流れですよね、
うん、だから自分たちの UG の中でやる定例会ではなく、AUG が複数集まって一堂に、まあなんかその横の交流というか、うん、今まで普段は一緒にいないんだけどっていう人たちと、まあちょっとその一緒にいる会みたいな意味ですよね。まあそうですよね、
うん、
でまた UG に参加していない人も、まあ
そう来てもらってね、
プル製品をもうすでに使ってるとか、これから使おうと思っているとかっていう人が、まあ仲間を求めに来たり、まあちょっと面白そうなお話があるから聞きに来ましたっていう人もいらっしゃいますね、うん、まあ、そういう会ですね。
そうですね、うん、だからユーザーグループの活動発表とかそういうのもしっかりやるっていうことが大事なんでしょうけどね。
うん、うん、まあ一応一旦ありますね、
はい、うん、まあそれも難しくなってきたりもしてるし、まあじゃあ本来来てる人が聞きたいのはどっちかって言ったら、ね、AUG の活動よりもね、うん、今の新製品情報だとか、うんね、IT ジャーナリストさんの話が聞きたいというふうになってるんで、うん、そのバランスが大事なんだなと思いますね。
はい、
はい、森田さんコメントありがとうございます。
はい、今回のおまけが燃え死にそうなので今後もこの調子でお願いしますと、ゆっくりもばっていてねさんから2月の4日22時17分ツイートをいただきました。
はい、ゆくぼうさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、iTunes のレビューもいただいてますし、で普通はこのレビューいただいた人のコメントをもう一回ツイッターでも読むっていうのはあんまりないんですが、うん、今回のこれぜひ紹介したいんでちょっと持ってきました。
今後もこの調子でお願いしますは、これ前後の文章の流れおかしいですよね。
なんで
死にそうだからやめてくださいっていうのが普通じゃないですか。もし死にそうだったらね、
燃え死にそうですよ。もう何やったらね、今日はいつもと編集の形変えてコメントのコーナーに、あの前回の燃え死にそうに三雲さんがなったクヨさんの喋りを出したいぐらいです
もん。ないですね。
ないです。なんでか言いましょうか。
なんでですか。
ここにそんな入れるような優しい真似はしません。それを聞きたい人は第66回最後まで聞いてください。
どうして負け舌でおっしゃるのかちょっとよく意味がわからないんだけど。
いや本当可愛いですよクヨさん。
いやいや、もうやめてください。そんないいんです、いいです。お言葉だけありがたく、はい、いただいておきます。
もういやいや、もうだってこうやってリスナーさんからこういう言葉いただいてるわけですからね。これからもみんなが燃え死ぬような喋りやってくださいね。
しないです
それでクヤさん自分でしないでおこうと思ってるでしょ、
うん、
しないで思えば思うほど燃え死にそうな喋りになりますよクヨさんは。私それ分かってきた。
そんな暗示通用しないです。
暗示が通用しない、そんなことない、うん、暗示じゃないじゃないですか。
でもこの押し物終わらないんで
分かりました。はい、イクモさん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第67回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
これさ、以前話題になったイコカの残高少なくても改札を入れるっていう話ですね、
うん、
これあの IT メディアでちょっと記事になってたんですけど、やっぱ本当だったみたいです。
うん、知ってる
あの私も知ってますよ。そらそこはでも知ってるっていうとこじゃないでしょ、うん、
知ってるもういいです。なぜならば、うん、いろんな会社の定款を読み漁りましたもの。
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、今回もね下調べですね、はい、でこれでクヤさんとねいろいろ調べて分かったことは、はい、なんと JR 西日本のイコカがなんかあたかもねチャージが足りなくても入場できるのの代表みたいな感じだったんですけど、本当は違ったんですよね、うん、これ調べてみると。
そう、
そんなことよりも手厚くなんですよね。残高がなくても乗れたのは、
うん、
JR 東海が出しているトイカ、あとは名鉄が出しているマナカ、
そう、ね、はいはい、
この2つはなんと日本に数々あるこの IC 系交通カードの中で珍しく0円で乗れるっていう素晴らしいもんだったんですね。
そう、マナカはね、はい、いろんな会社複合してまして、まあ、もちろん名古屋鉄道っていう名鉄と、あとは名古屋市地下鉄もマナカなんです。あとはですね、青波線っていうあの名古屋臨海高速鉄道っていう、うんうん、そこもそのカード使います。でしかもね、そのデザインさんがおっしゃったその話に戻りますと、うん、イコカは1円さえチャージされてれば乗れるっていうことですね、残高がね、うんうん、この辺の名古屋地区のカードはですね0円でいけますので、
うん、そう、トイカとマナカは0円。
そうなんです。どれだけ あれば入れるっていうことをその、まあ、設計上考えるわけですね、うん、そうした時に、まあ、いろいろ上は初乗り料金がないとダメっていう風になってるのが北かですから北海道かな、あとパスも、うん、まあ、首都圏の、まあ、JR 以外のカードかな、あとはスイカはこれ JR 東日本ですよね、うん、っていう風でこうするとね、もうみんなバラバラなんですよ。
バラバラなんですけど、
久保さん、これってシステムの方の問題なんですか。
そうですね、今カードの話ばっかりしてますけど、実はこれはカードによるものではなくて、うん、鉄道会社の改札の方のシステムっていうことになりますね、う
ん、ほ
う
ほうほう。まあ、じゃあその会社が持ってるシステムから、この地域性っていうのがこんなんあるんかなっていう感じするんですけど、地域性もあるんですかね。
まあどうなんでしょうね。ただその間違えちゃいけないのは、カードを持って、まあ、例えばイコカを持って東京に行った場合は東京の基準に従うってことになりますよね。
なるほど。じゃあ結局
一番利用者が多いところのイメージが強いだけであって、
うん、
で関東圏の次は関西圏じゃないですか、やっぱり次はね利用者が多いのは、うん、だから関東圏はダメ、関西圏は行ける、ああじゃあ関西圏のやつやったら何すごいそういうこと考えてるんやっていうふうに勝手にみんなが思っただけで、そうじゃないんだと、
うん、
実際には東海地方のということがよく分かりました。
はい、ただね大東さん、これね一つね、関西圏っていう言い方されるとちょっと誤解があるかもしれないので、うん、私から、まあ、この定款についてはこと細かくし調べたので申し上げておきたいんですが、例えば、京都地下鉄、
うん、
あとは大阪の地下鉄、
うん、
神戸市 交通局ですか、まあまあ、地下鉄はじめとしてねっていうのはですね、これ1円だと思ったら10円なんです。
阪急もね、
うん、ですからね、むしろねイコカだけなんですよ。イコカというかあの JR 西日本だけが1円なんですよ、うんうん、他のところはだいたい見た感じはてあの入場時に10円以上の残高がないとダメ、10円に満たないときはあの入場ができないというふうにあの書かれていました。
ってことはイコカもそういう意味では親切、0円ではないけど1円でいいからね、
うん、まあ、親切という設計ではないというふうに
まあじゃあ言い方変えると、はい、な東海地方は0円やけどイコカは残高があればいいって考えですよね。1円やから日本の通貨大変では1円以上絶対になるからね、うんうん、でそれ以外のやつは10円という、まあ言ったら残高があればいいだけじゃない、10円にないとダメですよっていうことですからね。よくわかりました。
はい、
はい、まあ、イコカもうちょっと頑張れよと。
何を？
いや早くね、あのアップルペイに対応せえやって。
まあこれこういう言い方したらあれですけど、スイカの利権があるんだと思いますよ。
まあそうでしょうね、
利権でこうっていうのがあると思います。で行き渡った後にもう散々なんていうんですか、ペンペン草も生えない状況になってからいいよみたいな感じになるんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、
ね、まあでもペンギンだけは全てじゃないですからね、うん、そこはちょっとあのよく考えてもらいたいなと思います ね、はいはい。それではタックポッドキャスト第67回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第68回は来週2月17日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes でのカスタマーレビューへの評価とコメントを今後もずっとお待ちしています。
はい、
ではでは来週も皆さん聞いてくださいね。バイニャ
ー、バイニャー。
そう、
めんどくさいなと思ってる
もう一回言って、もう一回で、もう一回で、もう一回で、もう
一回で、めんどくさいなって思ってる。
嬉しい。
なんでめんどくさる、めんどくさがらせたいのかよくわからない。
めんどくさいっていうのが一番褒め言葉ですからね。
さっさと次。